めっちゃ伝わるプレゼン。
さて、今回の深掘りなんですけど、テーマはオンラインプレゼンです。あなたも感じたことありませんか？一生懸命話してるんだけど、画面の向こうの反応がどうもこうつかめないなっていう、表情も小さいし、マイクがオフだとうなずきすら聞こえないみたいな。今回はですね、まさにその手応えのなさをどう乗り越えるか、目標としてはオンライン特有の、壁みたいなものを理解して、明日から、すぐに使えるような具体的なアクションを見つけること。では早速核心に迫っていきましょうか。まずこれやっぱり非言語情報の欠如ってやつですよね。画面越しだとこう微妙な表情の変化とか見逃しちゃったり、そもそもカメラがオフだったりとか。
そうなんですよね。相槌がないことの影響、これですね。
相槌。
対面だったらうーんとかへーとか、そういう小さな反応が話し手にとっては、あ、伝わってるなっていう安心感とか、二階堂を測るバロメーターになりますよね。
なりますね、確かに。
オンラインだとそれがこうごそっと抜け落ちちゃう感じがある。
あの静寂、プレゼン中に続くと、なんか本当に心が折れそうになる時ありますよね。
わかります。たかが相槌って思うかもしれないですけど、されど相槌というわけですね。非言語的なフィードバック、つまり言葉以外の反応が失われることの心理的な影響って思った以上に大きいみたいです。
で、その壁を乗り越えるための解決策として何を提案してるんでしょう？
はい、大きく2つ。まず1つ目が意識的なこまめな言語的確認ですね。
ああ、よく言われるここまで大丈夫ですかみたいなやつですね。
そうです。
でもそれってなんかやりすぎると相手を試してるみたいに聞こえたりしません？
ああ、良い点ですね。ただ頻繁に聞けばいいってもんでもないとは釘を刺してましたね。ポイントは内容の区切りで、なおかつ具体的な問いかけをすることだと。
具体的な問いかけ。
はい、例えば今の〇〇の部分で特に分かりにくい点はありましたかみたいに、こう漠然とした問いじゃなくて、具体的な箇所に言及する方が相手も答えやすいし、確認が形式的になるのを避けられると。
なるほど。
失われた非言語フィードバックを、質の高い言語的コミュニケーションで補いましょうという考え方ですね。
なるほど。ただ大丈夫って聞くんじゃなくて、その聞き方にも工夫が必要なんだ。これはすぐに試せそうな感じしますね。で、もう一つの解決策は何でしょう？
これがですね、対面より内容を意図的に8割程度に絞るということなんです。
8割、情報をしっかり伝えたいと思うと結構大胆な決断に聞こえますけど、
これは単に時間を短縮するためということではないんですよね。
単なる時短がなくて、双方向性のための時間を確保するためなんですね。
はい、さっきのこまめな確認とか、あとは質疑応答の時間とか、そういうのを十分に取るためには、必然的に一方的に話すコンテンツ量、これを物理的に減らす必要があるよねと。
ふむふむ。
それにオンラインってやっぱり集中力の維持も難しいですから、情報を詰め込みすぎちゃうとかえって理解度が下がるリスクもあるんじゃないかって指摘もしてますね。
なるほど。情報をこうただ削るっていうよりは、対話のための余白を意図的に作るみたいな、そういうイメージですかね。
まさにそういう感じです。
確かにオンラインだと一方的にダーッと話が進みがちですからね。でもこの8割ルール、伝えたい情報量が多い場合なんかはトレードオフも大きい気がしますけど。
ええ、コアメッセージは何かを徹底的に見極めることの重要性を説いてますね。
コアメッセージの見極め。
はい、周辺的な情報、例えば細かいデータとかは事前に資料配布で補うとか、伝え方を工夫することで情報量を担保しつつ、ライブでのインタラクションの質を高めるという、そういうアプローチを推奨しています。
なるほどな。今回の深掘りで見えてきたのは、オンラインプレゼンって単なる対面の代替って考えるんじゃなくて、もうそれ自体が独自のルールとか工夫が必要なコミュニケーションなんだなということですね。意図的な双方向性のデザインと、そのための戦略的な時間配分、コンテンツ量の調整っていうのが鍵だと。
まさにその通りだと思います。環境の制約をまず前提として受け入れて、それに合わせてコミュニケーション戦略自体を最適化していく、そういう視点がすごく重要ですね。 単にツールになれるだけじゃやっぱり越えられない壁があるということなんだと思います。さて今回の資料からはここまでなんですけど、さらに考えるとちょっと面白い問いが浮かびますよね。確認によって議会度を把握しましょうって推奨してましたけど、もっと能動的にですね、非言語情報が少ない中で相手のエンゲージメント、つまりこう関与度とか共感みたいなものをオンライン上で引き出して、それをまあ可視化するにはどんな工夫がありえるんでしょうか。チャットの活用とか、まあ、それの以外にも何か方法はあるのかとか。
相手の参加意識とか感情的なつながりですか。それをどうオンラインで気づくか。確かにそれはまた次の大きなテーマになりそうですね。今回のスカボリがあなたのオンラインコミュニケーションを改善する何かしらのヒントになれば嬉しいです。
この番組はそのプレゼンが世界を変える、一般社団法人日本プレゼンテーション協会の提供でお送りしました。